こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。努力革命楽をするから成果が出るアフター GPT の成長術は、生成 AI の普及後に仕事、学習、成長の前提がどう変わるかを論じるビジネス書であるオハラ和恵を中心に、 AI を単なる効率化ツールではなく思考、発想、検証を支援する愛として扱い、従来型の根性論や長時間作業に依存した努力感を見直す。本書の目的は努力を減らすことではなく努力の置き場所を変えることにある。情報収集、叩き台作成、視点の補完を AI に任せ、人間は問いの設定、判断、修正、実行に集中する。チャット GPT 以後の環境では最初から完成度の高い出発点を得られるため、成果の差は知識量だけでなく AI との対話を通じてどれだけ早く試し直し形にできるかに移るという問題意識が貫かれている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、努力の量ではなく努力の設計を変えるという中心思想、本書が提示する努力革命の核は、努力を美徳として積み上げる発想から成果に結びつくように努力を設計し直す発想への転換である。従来の成長観では、経験を増やし知識を蓄え試行錯誤を長く続けることが能力形成の中心に置かれてきた。しかし生成 AI は要約、比較、仮説出し、文章化、代替案の提示を短時間で支援できるため、人間が最初から全てを抱え込む必要を弱める。本書でいう楽は手抜きではなく、機械に任せられる部分を見極め、人間が判断すべき部分に集中する合理性を指す。ここで重要なのは、 AI が努力を不要にするのではなく努力の対象を変える点である。覚える、探す、整えるという作業の比重は下がり、何を問うか、どの案を取るか、どう現実に適用するかがより重要になる。つまり本書は努力の否定ではなく AI 時代における努力の再配置を論じている。次に、AI との壁打ちを問題解決の標準プロセスにする。本書で実践的な方法として重視されるのが、 AI を壁打ち相手にして考えを進める手法である。壁打ちは単に質問して答えを受け取る使い方ではなく、問題の明確化、アイデア出し、案の評価、解決策の整地、実行計画の作成へと段階的に対話を深める使い方として説明される。この流れには、思考の空白を AI で埋めるだけでなく、自分の前提を外部化し、荒い考えを検討可能な形に変える意味がある。人間だけで考えると、経験の範囲内で発想が閉じたり、最初の案に固執したりしやすい。AI との対話では、異なる観点、反論、優先順位、実行上の障害を素早く出せるため、思考の往復回数を増やせる。ただし、本書の立場では AI の答えをそのまま正解とみなすのではなく、問いを追加し、条件を変え、現実に合わせて検証することが前提となる。壁打ちは省力化であると同時に、思考の質を高める反復装置として位置づけられている。さらに、80点から始めて修正する働き方への移行、本書の特徴的な見方の一つは、生成 AI によって80点程度の叩き台が短時間で得られるようになり、仕事や学習の出発点が変わるという認識である。従来は白紙から調べ、構成を考え、書庫を作るまでに多くの時間が必要だった。AI を使えば、一定水準の案、文章、論点整理をすぐに用意できるため、人間の役割はゼロから作ることより、初期案を評価し目的に合わせて修正し、独自性や妥当性を加えることに移る。この考え方は、正解を一度で探す姿勢よりも仮説を早く出して直す修正主義と相性が良い。重要なのは80点を完成品と誤解しないことである。 AI の出力は平均的で整って見える一方、文脈の理解不足、事実確認の不足、判断基準の曖昧さを含むことがある。だからこそ、早く始められる利点を生かしながら、人間が目的、相手、制約条件に照らして磨き込む能力が必要になる。そして、知識、経験、センスが補助可能になる時代の成長戦略。本書は生成 AI の登場によって、これまで個人差を生んでいた知識量、経験値、発想の型が部分的に補助可能になったと捉える。例えば、初めて取り組む分野でも基礎知識の整理、典型的な論点、失敗しやすい点、比較すべき選択肢を AI から得られる。これは熟練者の判断そのものを完全に再現するという意味ではないが、初心者が何もわからない状態から抜け出す速度を高める。結果として、成長に必要な時間の使い方は、情報の収集よりも実際に試してフィードバックを得る方向へ移る。本書の成長術は、個人の才能を固定的に見るのではなく、 AI を使って経験の不足を補いながら学習の回転数を上げる点にある。また、学習内容や仕事の進め方を個別化しやすくなることも重要である。同じ教材や同じ手順を全員が使うのではなく、自分の理解度、目的、弱点に合わせて AI に説明や練習を調整させることで、成長の入り口を広げる発想が示されている。最後に、 AI 活用の前提条件と人間側に残る責任。本書は AI 活用の可能性を前向きに扱うが、その主張を現実的に読むには限界も理解する必要がある。 AI を使えば誰もが同じように成果を出せるわけではない。適切な問いを立てる力、出力を疑う姿勢、事実確認をする習慣、目的に沿って選び直す判断力がなければ、整った文章やもっともらしい案に流される危険がある。また、パソコンやクラウドサービスへの慣れ、職場での利用ルール、情報管理の制約によって活用度には差が出る。AI が新しい正解を一方的に与える存在になってしまえば、正解主義からの転換という本書の意図とは逆に、考えない依存を生む可能性もある。そのため本書の実践価値は、AI を万能の代理人と見るのではなく、判断前の思考を広げる道具として使う点にある。最終的な責任は問いを設定し、出力を検証し、現実の行動に落とし込む人間側に残る。結論として本書は、生成 AI を仕事や学習に取り入れたいが、何から始めれば良いかわからないビジネスパーソンに向いている。特に資料作成、企画学習、自己成長の過程で時間をかけている割に成果が伸びにくいと感じる人には、作業量を増やす前に努力の配分を見直す視点を与える。実用面では AI との壁打ち叩き台の作成、案の比較、修正前提の進め方を学べるため、生成 AI を単なる検索や文章作成の道具以上に使うきっかけになる。知的な面では、努力、能力、経験、正解という概念が AI によってどう揺らぐかを考える材料になる。同種の AI 活用本と比べた時の特徴は、個別のプロンプト集にとどまらず、成長感そのものの変化を扱っている点である。一方で AI の出力を検証する力や利用環境の差は残るため、万能の成功法として読むより、アフター GPT 時代の働き方を再設計する入門書として読むのが適切である。ご支援いただける場合は、小原和恵、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。